ドリームバイドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師陽気大成さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
です。
はい、
というわけで、
はい、
はい、この番組ですね、うん、最近ね、夜のピクニックと、
はい、
はい、いう小説をお伝えはしてるんですけども、
うんうん、
今日はですね、
はい、
少し趣向を変えてというか、
うん、
ゲストをね、
やった、
お呼びしております。はい、ゲストの方はですね、
うん、
西洋占星術師の、
はい、
おかちまち太郎さんというね、方に来ていただいております。
はい、
うん、どうですか玉木さん、西洋占星術ってご存知です？
うん、占いですよね。
そう
大好き占い。
いや、でもね、僕後でね詳しくご紹介しますけど、はい、うん、僕太郎さんからその占い習ってるんですよ。
う
ん、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。でね、はい、もうめちゃくちゃ奥が深くて、
うん、
太郎さんのね鑑定僕も受けたんですけど、
うんうん、
もうめちゃくちゃロジカルで、
はい、
めちゃくちゃ深くて、
はい、
めちゃくちゃ当たってて、
すごい。
そしてこの後のね、
うん、
人生の過ごし方のヒントになることいっぱいね、アドバイスいただいたんですよね。
いいな、羨ましい。
なので、はい、ぜひね、本編で、はい、いろいろお話を伺っていければなというふうに思っております。う
ん、はい、いや、この後太郎さんご登場いただきますので皆様お楽しみに。ということで、まずは今日の一曲をお送りいたします。今日はゲストの太郎さんが大好きだというハワイアン音楽をお送りいたします。ホノルルフラ。それでは改めましてゲストをご紹介いたします。西洋占星術師おかちまち太郎さんです。こんにちは。
こんにちは、おかちまち太郎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは
私の方からプロフィールをご紹介させていただきます。11年前に西洋占星術に出会い、自身の経験と占星術の鑑定結果がぴったり合っていたことに衝撃を受け、プロの西洋占星術師になることを決意。2016年からプロとして活動を開始し、毎月満員御礼になるほど人気の占い師に。生年月日をもとに本人の本当の資質を読み取り、ロジカルに分かりやすくお伝えする力には定評がありますということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、もう本当ね、太郎さんはね、
うん、
すごく分かりやすく伝えてくれて、うん、
はい、
でやっぱ西洋占星術っていう奥深さをねすごい勉強されてる方で、はい、僕もそこに魅了されてね、うんうん、その講座とかを受けさせていただいてるんですよ。
はい、
でね、そのすごくね思いがあるというところで、
うんうん、
簡単にですね、どういった経緯で今自分が西洋占星術をやってるのかっていうところから太郎さんにねご紹介いただきたいなと思うんですけれども、どんな感じでまず、今仕事っていうのをやってらっしゃるんですか？
仕事の内容はその人の星読みの鑑定、
はい、
セッションって呼んでるんですけれども、うん、いろんな人生でどういうことをやりたいだとか迷ってるだとか、あとそういうような方に向けて、その人の出生図っていう生まれた時の星の図をもとに、
うんうん、
強みだとか資質だとか全部描かれてるので、
はい、
そこからいろいろなアドバイスだとか星読みのから見た強みだとか、そういうことを申し上げたり、あと未来のイベントをある程度読めるので、
うん、
これからやっていきたいことどんなことありますかってお聞きして、あるんであればこの時期やった方がいいですよっていうことをお伝えしたり、
はい、
なければそのイベントに沿って一緒にどういうことをやっていきましょうかっていうのを作っていったり、そういうようなことをしています。
作っていくのも一緒にしてくださるんですか？
もちろんです。
心強い。
そうなんですよね、うん、いろんな運気を読み取ってそこまでしてくれるっていう人なんですよ。
すごい。
はい、でそもそもこの西洋占星術にこう出会われたきっかけというか、ハマったきっかけみたいなのはどんな感じであったんですか？
はい、全然別のセミナーでやっていた講師の方が西洋占星術を好きでっていうので、あ、どんなものなんだろうって思って見たのがきっかけで、うんうん、でその方が言ってたのは、J.P. モルガンっていう大手の金融会社が、
はい、
ニューヨークタイムズ紙に、
うんうん、
うん、億万長者はあの先生術を信用しないけれども大富豪は活用するって本当に載ってたっていう話を聞いてすごく興味を持って、
はい、
で鑑定に受けに行ったら、
うんうん、
あなたそのうち独立するわよって言われて、
はい、
どっちの方面ですかって言ったらスピリチュアルとかって言われたんですよ、
うん、
で僕その時コンピューターのシステムエンジニアやってたので、
うん、
スピリチュアルって何ですかっていう
、まあ、どちらかというと真逆な方ですよね。
そうですね、はい、でそこでちょっと興味があったんで、はい、西洋占星術学び出してったらあの未来読みができるので当然過去のことも読めますから、
うんうん、
自分の過去を見たらあの鬱になって非常に苦しい時期があったんですよ、
はい、
あのホームで線路に飛び降りそうになったのを何度も経験したんですけど、はい、その時期のことが書いてあったのがびっくりして、
うん、えその星読みの中に
書いてあったんですよ。であの時事前に気がついていたら、
うん、
あんな辛さなかったなっていうのを実感しまして、
はい、
でこれね一人でも多くの方に伝えてあげて、うん、あの豊かな人生にしてってもらいたいなって、うん、そういう思いでどんどんどんどんハマってったっていう感じです。
なるほどね。
そ
っか、本当この熱い気持ち伝わるでしょ。
伝わってきますね。でやっぱご自身の経験があるから、うん、やっぱそれをこう今度はその自分をまた新しくねなんか作らないように人の助けになりたいっていうねこの気持ちがすごいですね、
うん、はい、そうなんですね、うん、ということで、
はい、
これはもう本当玉木さんの役得だなと思うんですけれども、なんとですね、
はい、
今日は事前にお願いして、
はい、
玉木さんの星を、読んできていただいております。
やったー、ありがとうございます
でね、まあ、うん、星を見て僕もこう学ばせていただいてるんで少しわかるんですけれども、はい、
うんうん、
本人の資質がもちろんこう分かるっていうのもあるし、
うんうん、
あとそれこそさっきおっしゃったような過去の出来事がどんな感じだったのかとか、
はい、
あとその未来でもこういうことを多分この時期に起こるからみたいな、
う
んうんうん、そういう流れとかも分かるんですよ、
はい、
なのでその辺含めてちょっと聞いていきたいななんて思うんですけども、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、まずその玉木さんの資質みたいなところってこうどういう才能というか資質があるんでしょうか、うん、
あの今アナウンサー
そういうあのナレーターですね、声の仕事、
はいはいはい、あの声の仕事はとってもぴったりです、はい、
やった、
うん、
でやった、
社会的な活動をする上で武器となるのは声の仕事、はい、まあ、はい、書くっていうのも要は言語的な言語を扱うことに非常に向いていて、
そうなんですね。
そうで多分書くよりも話す方が向いている
はい
のが非常に特徴で、それは、はい、あらゆる面で武器として使っていった方がいいですね。
わ、うんうん、かりました。いや嬉しい、
向いてるってことですね。
めちゃくちゃ嬉しい。
素晴らしい。
諦めなくて本当よかった
でただ話すのは武器なんですけど、
はい、
それが全てではなくて、
うんうん、
玉木さん結構クリエイター的な芸術的な要素が、
はい、
非常にお持ちなので、
はい、
もっともっと夢を膨らます自分で、
はい、
そうして、理想を作るような、
うん、
ことをしていった方がもっと良くて。
そっか、こう作る方なんですね。自分がこんな風にやっていきたいっていうのを思い描いたものを作っていくんですね。
でそれを武器とする言葉で、はい、社会的な発信にするだとか、
はい、
社会的な活動にするだとかっていうようにつなげていった方がいいと思います、
はい、その作る理想がちゃんと社会的にも通用するものを作り上げる力があるってことですか？
あります、あります。
おお
ここからさらに大爆心ですね。
ね
え、すごい。
だから常に理想を作るっていう意識を持っていった方がいいですよ。
わかりました、理想を作る、はい、
あと、言葉が武器だし、
うんうん、
人の心にも寄り添いやすいようなところがあるので、
うんうんうんうん、
まあ、ご存知ないかもしれないですけど、
はい、
例えば言葉を使った誘導瞑想をして人の心を癒すだとか、言葉を武器にして相手の人の心を揺さぶるようなことにも向いていますね、
は
い、
すごい。
そんなパワーがあるんですか？
あります、あります。
それはもうなんか誘導瞑想とかやってみたらどうですか？
なんかちょっとすごそうですよね
ね、なんか あの事前にちょっと調べてた時に、はい、僕の知ってる限りの、
うんうんうん、
あの職業で考えると例えばヒプノセラピストだとか、
はい、
なんかそういうの向いてるかなっていうふうに思いましたね。
あ、癒してあげる、ね、
そうそうそうそう、
確かにね、なんかそれこそこの放送とかを通じて人をこう元気にしたりとかね、
う
ん
う
ん、癒やしたりとかそういうことをやってらっしゃるから、その延長線上でさらに深くね、
なるほど、
そう、 なんか音源とか作って販売するだとかもいいと思います
よね、はい、すごい、
わかりました、
CD 作って、
わかりました、じゃあまずは羊が一匹ってあの誘導睡眠みたいなCD 作ろうと思います。
聞きたいんですけど、玉木さんの中で、うん、そのむしろこれ苦手だなとか、
うんうんうん、
なんかこれちょっと私逆に向いてないですよねみたいなところってあります？
そうですね、私やっぱ苦手なのはあのリーダーシップを取って何かをやるっていう、旗印ドーンと立てて、
うん、
私についてこーいみたいな、
うんうんうん、
そういうのは、うん、苦手だなって思いますね。
あ、なるほどなるほど、うん、その辺タカさんどうですか？
あの見られてるって意識があるのが苦手なのかもしれないんだけど、
あ、うん、そうですね、
だけど、
はい、
さっきも言ったみたいに、
はい、
旗掲げるのは得意なはずなんですよ、
う
ん、
あ、そうかそうかそうか、そうですよ、理想を作る、
そう
です
ね、だから玉置さんが理想をこう作れば作るほど、はい、自然とそこに人が見ていく、意識的にこっちよってやらなくてもいいから、
はい、
その自分の理想っていうのはあくまでもこうどんどん追い求めていってほしくって、
はい、
でそうすると人はその玉木さんを見ていくと思いますよ。
へー、別にあの私自身がこっち来いみたいにこう頑張らなくても理想を追いかけてさえいれば、
そうそうそう、
あのもうおのずと見てくれるからそこまで気にしなくていいよってことなんですね。そうそうそう、
で玉木さんがあの理想作る理想っていうのは、
はい、
個人的な理想よりも社会的な理想に目向きやすいから、はい、自然と そっちの方になっていくので、
え、私なんかすごくないですか？
すごいっすね。
社会的理想なんですか？
革命家だ、
作りやすいですよ。
へー、まさかですよ。
まさかまさか。
まさかですよ。
え、だってちんまりとあの家の中で、
はい、
ずっと一人でこういろんなことして遊びながらっていうのが理想と思えるか、社会的な活動を自分らしく発信していった方が理想と思えるか、
はい、
人によってバラバラだと思うんですけど、
うんうんうん、
どっちです？
やっぱ後者ですね。
でしょ？
社会的お家の中にちんまりとはもう多分趣味でいいやっていう。
でしょ、
はい、
やっぱりそれホロスコープに出てるので。
へえ、そうなんだ。
すごいっすね、ここまでね。
本
当、しかもねこのホロスコープっていうのは、はい、その生まれた時の資質だけじゃなくて、うん、先ほど言ったようにその過去のね出来事がこんな感じだったとか、未来もこんな感じとかいうのも分かるんですけど、
うんうんうんうん、
その辺ってどうなってます？
はい、過去なんですけど、
はい、
2016年に入った直後ぐらいから、
はい、
外的要因で社会活動に揺らぎが出てきてました、うんうん、はい、あのね根底から基盤が崩れるようなことが16年から次第に出てきて、
はい、
2018年の2月の終わりぐらいに環境が変わる、
はい、
あと一新するだとか、うん、そういうことが出てきてるので、
はい、
2016年から2018年にかけてはかなり今まで目指してた社会的なものが根底から崩れて、はい、一気に環境も変わって新しいあの自分になるっていうのは出てましたね。
すごい当たってる。はい、
で、今まで目立ってなかったんだけど、
はい、うんうん、
あの2018年からは自分自身にスポットライトを当てる運気が出てきてるので、
うんうん、
とっても目立つようになってるし、
はい、
人気者にもなりやすいし、
はい、
もしかしたら、
うん、
この時期で痩せたりしてたかもしれない。
そうですね、多少の、うん、多少ありました、うん、
なんかあの非常に2016年から18年にかけては大きなこうな激動な流れがありました。
そうですね、そこは本当に転換期で、あのカチッて切り替わったのがもう2018年ですね、
うんうんうん
うん、すごい、
すごい、
ぴったりすぎて怖い、
ぴったり
なかなかその組み合わせで転換来る人ってあまりいないので、
はい、
もしあの現実が本当に転換したとしたら、
うん、はい、
あのよくいい星の使い方されてると思いますよ。
本当ですか？ いや本当にそのちょうどその今働いてるこの大森動画工房、うちのボスである遠藤さんとしっかりちゃんと仕事をしていくっていう流れになってきたのがだいたいそのぐらいの時期だったので、本当カチッって切り替わったなって自分でも思ってたので当たってる。
いや、結構すごい腰の当たり方してましたよ。
そうでもあのこう切り替えるここで働くぞって決めたあの瞬間はもうね清水の舞台から
そうです、ね、
っていうそのぐらいの気持ちでした。
すごい無理やり感あったと思うん
ですよね。無理やりです、うんもうここに飛び込むぜって
すごい
それが全部星に
出てる
出てるっていうね。
すごい
なんか今後の流れとかあるんですか、
はい、それで、これ誰しも皆さん、30代真ん中から40代真ん中にかけて経験するんですけれど、はいはい、西洋占星術にも厄年みたいな考え方があって、
はい、
でこの厄年って何かっていうと、もともとさっき読んだ資質って出生図っていう生まれた時の星の配置図なんですけど、はい、生まれる前の世界があるっていうふうに西洋占星術では考えられていて、でその出生図の資質って生まれる前の玉木さん自身が自分でデザインして作ってきて、
はい、
でこのお誕生日の時刻に、この三次元の世界に自分で飛び込んできたっていう考え方があるんですよ、
はい、
ですから出生図そのものはご自身で作ってきた図なんですけれども、生きてるといろんなしがらみがあって赤みたいなものがついてしまって、出生図通りに生きられない、でそれを赤を落とすような時期が3回あって、それを厄年みたいな風に呼んでるんです。
はいはい、
で玉木さんの、
はい、
その厄年みたいな時期をお伝えしますね。
はい、
3回あって
3回、はい、
でダブってる時もあります。
あそうなんですね、
はいはい、で1回目は外的要因で外側から揺さぶられる時期、はい、それが2022年の1月からスタートして、2027年の1月の終わりぐらいまで続きます。
長いですね。
まあまあありますね。
多分ね、はい、10年ぐらい合計であるんじゃないかと思います。で2回目は、
はい、
今度は内的要因、
内的要因、
ご自身の気持ちが揺れて、
はい、
揺さぶられて、
はい、
変わろうとする時期、はい、それが2023年の2月から、
はい、
2027年の1月の終わりぐらいまで。
かぶってますね。
かぶってます。だから外側も揺さぶられ、中も揺さぶられっていう時は今後経験してくると
大変だ
大変だ、
はい、
で最後は外から揺さぶられて、
はい、
中から揺さぶられてっていうのが、揺さぶりが終わって、はい、最終段階で自分自身をスポットライトを浴びさせて、はい、ピカピカに磨く時期、
磨く時期、はい、
この時期に一皮も二皮も、向けて新しいことをやるだとか、はい、会社員の人は独立してたとかっていうような人は結構多いんですけど、
はい、
その時期が2027年の10月の終わりから2028年の5月の終わりぐらいまで、
はい、
なので、
はい、
この期間を逆にプラスになるように活用してほしいんですよね。
そうですね、
うん、結構それ意識的に使うと、
はい、
一回りも二回りもステージが上がっていくと思います。
わかりました。
すごい、
揺さぶられた後の磨く期間ですね。
そうですね、
わかりました。
はい、どうですかここまで読んでもらってたのさ。
なんだろう、やっぱりこう自分の人生先どうなるのかっていうのが皆さん絶対不安なところがあると思うんですけど、
うんうん、
それがこの時期だよっていうのが分かってさえいれば、
うん、
やっぱり身構えることができるので、
うんうんうん、
なんだろう、ブレずに生きていけそうだなってすごい思いました。
いやすごい、
ありがとうございます。
ぜひぜひ活用してください。
はい、はい、ありがとうございます。
というわけでね、いろいろ読んでいただいたんですけれども、うん、やっぱりねその人の本の資質を生かしつつね、うんうん、これから起こる流れも読みつつ、
はい、
生かしていくっていうのはすごく大事な話かなと思うので、
うん、
ね、西洋占星術素晴らしいね講義というか、
はい、
ね、星読みありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。それではここで一曲お送りいたします。アロハホノルル。この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワミカエルリリースの提供でお送りしました。ということで今日
は
ゲストに専用占星術師の御徒町太郎さんにお越しいただきました、
はい、
すごかった
ね。すごいね。どうでした、太郎さん出ていただいて。
いや楽しかったですね。僕実は中学生の時にアナウンサーになりたかったので、こういうことで実現できて本当に楽しいです。
よかった
素晴らしい。あのこの星をね、あの読んでいくっていうことを通じて、こうこれから先太郎さんがこう伝えていきたいビジョンとか、こういうことになってほしいなっていう世の中への思いとかあったりするんですか？
はい、やはり西洋占星術って紀元前4000年から始まってるもので、人類の英知だと思うんですよね。
そうですね、
確かに。
これって活用するしない手はないと思っていて、はい、で本来の持ってる強みだとか未来の傾向だとか全部これ描かれてるので、ぜひこれを活用していただいて、本当の自分に気がついていただいて、豊かな未来を引き寄せて、あの豊かな人生を送っていただきたいっていうふうに僕は思っていますので、あのいろんな方に活用できるように広めていきたいなというふうに、そして幸せな人生を送っていただきたいなと思っています。
本当にね、すごい思いとすごい知識と、
ね、まさに彩り豊かさライフですね。
いや本当にもうぴったりの内容で、本当にありがとうございます。
ありがとうございます、はい、でそんなあの太郎さんの思いを発信しているブログがあるんですよね。
はい、
はい、こちらが、あの御徒町太郎、ひらがなで御徒町太郎で検索すると、一番上に、太郎ムーン豊かな未来を引き寄せる星読み師御徒町太郎のブログと、はい、ヒットするということで、こちらからいろんな情報が、
はい、あの毎日の、はい、あのその日の運気を星を読んでお伝えしてたりしていますので、うん、ぜひあのそこからどういう一日にしようかなって予定を立てていただけると嬉しいかなと思って毎日発信してます。
はい、日々の行動指針が、
いや本当ね、僕もこっそり読んでるんだけど。
そうなんですね。
そう、あのもう毎朝本当今日どういう一日にしようかなって、うん、それ指針に生きてるぐらいなので、はい、ぜひご覧いただくといいかなと思っております。
はい、いや今日本当に太郎さんありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
いやすごかったですね。
ね、いや本当もう星読みすごいよ。
すごいよ。いや本当にあのぜひ皆さんを活用していただけたらなと思います。はい、ぜひあの御徒町太郎ひらがなで検索していただけると、ブログなどご覧いただけますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。川崎 FM のホームページにあります右上、楽曲リクエストをクリックして、番組名はドリームバイドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。はい、次回なんですけども9月7日にまたお会いしましょう。
はい、ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日を過ごしください。